今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の15章1節から11節までです。ヨハネによる福音書15章1節から11節、はじめに4節までをお読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者はもっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまって私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。アーメン。まことのブドウの木であられるイエス様、私たちはその枝です。そしてあなたはブドウの木です。私たちとあなたとのこの関係を今日しっかりと悟ることができますように。イエスよ、今このしもべの唇を清め、分かりやすく御言葉をあなたご自身が直接支配して語ってください。あなたが今ここにいる一人一人の聞く耳を清め整えて、あなたの枝であること、あなたがブドウの木であり、あなたから流れ来る命、それをしっかりといただき尽くして豊かな実りを結ばせることができますように。ですよ、今日これからの時をあなたが全て支配して導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちのブドウの木であられるイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここの言葉は皆さん非常によくご存知だと思うんですけども、イエス様がブドウの木であり、まことのブドウの木で、そしてイエス様の父は農夫です。父なる神様はですからブドウ園を経営していて、そしてまことのブドウの木であられるイエス様からですね、実を、刈り取るために、そのような状況になっております。父は農夫ですから枝の手入れをします。皆さん一人一人がブドウの枝であるからには、御父ご自身がですね、皆さんを手入れされます。皆さんのうちで実を結ばない性質はね、貯金って切り取られて、それは火の中に投げ込みます。皆さんのうちでですね、実を結ぶ性質の枝はそれをますます大切にしてですね、その周りの刈り込みをするんですね。実を結ばない性質、一見ですね、皆さん自身がのある部分が切り取られる、それは痛い思いをします。皆さんの中の嘘をつく性質という枝が切り落とされ、皆さんの中の真実を言う性質という実を結ぶ枝がますます大切にされ、それがそこの方にですね、養分が行くようにされるんですね。皆さんのうちのその不要な性質、嘘をつくとか怒るとか、ね、勧誘をするとか親を憎むとか、そういったですね、不要なことにエネルギーを使わないように、主はそこら その方面不要な枝は貯金って切り取るんですね。でその分だけ、その方に、エネルギーを費やしていたエネルギーが実を結ぶ方向にますます向かっていくんですね。まあ、こちらに、たくさん花があり、枝があります。 この赤い枝、まあ本来その赤さを飾りにするんですけども、どうも芽が最近いぶいてきてね、命が生え出てきておりますね。それはこのしっかりとこの水のあるところにつながっているからです。そしてやがてね、水を注いで、そしてね、花をこうして手入れする人の愛に注がれて、そして主の御前で、ね、咲きなさいという祝福をいただいて、これはこのように命を出してきているわけですけども、同じように御父もですね、皆さんが命を得るように、もっともっと命を実を結ぶように手入れをされ、刈り込みをなさい、そして愛を注いで祝福を注いでおられるんですね。そしてもっともっと良き実を結ぶように、もっと美しくなるように、もっと整えられるようにと、御父は刈り込みをなさり、手入れをなさいます。そしてイエス様にとどまり続けるということ、これこそですね、私たちが豊かな実を結ばさるための必要条件です。イエス様にとどまること、これがとても重要な条件です。この今日お読みする、ね、1節から11節までのところで、とどまるという言葉数えたんですが、11個も出てきます。とどまりなさいと。とどまるという言葉、このギリシャ語はメノーと言います。新教堂訳ではつながりなさいと書いてあるかと思います。メノーというギリシャ語はとどまるという意味の他に、つながる、あるいは、続ける、あるいは住む、あるいはですね、いるという意味もあります。ですからイエス様にとどまりなさい、これはイエス様に住みなさい、イエス様にいなさい、イエス様につながりなさい、イエス様につながり続けなさい、そういう意味もあります。この4節に、私にとどまりなさい、これはですね、現在過去形の意味もありまして、現在進行形の意味もありまして、とどまり続けなさい、イエス様にとどまり続けなさいと、とどまり ing なんです。とどまり続けること、それがイエス様の命令です。だから今日イエス様にとどまったら、明日はもうイエス様から離れてとか、そういうことではないですね。実際ここにある木はそんなことできますか？今日ここにとどまって、枝を実を結ばせよう、花を咲かせようとしている、でもここからひょいって、あ疲れたって言ってとどまることをやめたら命がなくなるわけですね。皆さんも世と、世のこととイエス様のこと、これを切り離して考えてはなりません、教会に通い続けていたら、何か、退屈だな、辛抱だなっていうことで教会から一歩離れたら、ああやっと終わったっていうことで、それで離れて、世の、ことに戻ったり、世の楽しみ、世の歌、そういったものに戻るとしたら、それはこのお花からですね、礼拝の時間だけは水につけてて、礼拝の時間はプッて水から取り除けるような、それと同じことです。命はやがて、死んでいってしまいます。実を結ぶことはできなくなるわけです。ですから皆さんはイエス様にとどまるということ、とどまり続けるということ、信仰系であることが大事であるわけです。イエス様にとどまっていなければ実を結ぶことはできません、いや私はイエス様にとどまっていなくても実を結ぶことはできるよ、そういう人は、そういうふうに思う人はいるかもしれないんですが、それは違います、5節から6節までお読みします。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。アーメン、ね、イエス様にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節の後半に、私を離れては あなた方は何もすることができないからですと書いてありますね。要するにイエス様から離れて何かをしていようとする、それはですね、何もしていないんです。イエス様の目から見れば、イエス様はブドウの木です。ブドウの木であるからには、その枝はブドウの命を結びますね。ブドウの実を結ぶはずです。で、イエス様から離れている人はブドウの木から離れてですね、何かへんてこな実を結ぶことになってしまうわけです、ね、人々に何か害毒をもたらすような実とかね、皆さん御霊の実いっぱいありますね。愛、喜び、平安、ね、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制の9つの実がありますね。9つ。ちなみにこの間気づいたんですけど、鳩っていう漢字、あれ鳥、ね、キューって書いて鳩って書きますね。御霊の9つの実を表している、ね、そのことを、知りました。だからイエス様の上に聖霊が鳩のように下った、ね、9つの実の鳥が下った、これは非常に、ね、霊的に、意味が意味深ですね。皆さんもですから、イエス様にとどまっていなければ、ね、愛は、愛という意味は結べません。喜びという意味も結べません。平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、知性、ね、イエス様につながっていなければ、イエス様にとどまっていなければ、イエス様に住んでいなければ、それは結ぶことはできないわけです。代わりに結ぶ実といえば、ね、イエス様から離れて結ぶ実といえば、ちょっとそちらの方は肉の実のリストはちょっと覚えてないんですけども、ね、偶像礼拝とか妬みとかそしりとか怒りとか、ね、そういった悪い実を結ぶわけですね。イエス様からとどまっていないのであれば、そういう悪い実を結びます。ちょっとせっかくですから開いてみましょうか。ガラテヤの5章ですね。ガラテヤ5章の、肉の実はですね、19節から21節までですね。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません、ね、イエス様から離れていたら結ぶ実がこれです、不貧困、14です。14個あるんですか結構いっぱいありますね。なんかそれに相当する感じはありましたっけ。それはそれとして、イエス様から離れて、ね、誠のブドウの木から離れて何かしでかそうとして実を結ぼうとしても、ね、まさき結ぶのは不貧困、ね、不貧困、汚れ、公職、何か、ね、性的なもののようですね。不貧困とか汚れ、公職、まずイエス様から離れて思うことといえば、真っ先にこれが来るわけですね。それから偶像礼拝、偶像礼拝というのは霊的不貧困であり、誠の神様以外を神とする、ね、それが偶像礼拝です。魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、ね、何か怒り関係のこと、敵対すること、それが出てきますね。イエス様から離れたら、それらの実を結ぶわけです。党派心、分裂、分派、何か分裂的なことですね。キリスト教会においてもイエス様から離れているとこのように党派心とか分裂、分派が起こるわけです。私は何々につく、ね、私は正しい、私はパウロにつく、私はケパにつく、私はキリストにつく、ね、そんなことをあなた方言ってるようじゃ、ね、ダメだ、パウロは言ってましたね。 なんと私はキリストにつく、ね、意見一番正しいことに聞こえるんですけども、でも要するに党派心分裂分派、そうやって自分を主張している時点でですね、イエス様から離れてるよっていう意味なんですよ。私はキリストにつくと言っておきながらキリストから離れているということも、まあ、あるわけですね。また21節に妬み酩酊遊興そういった類のもの、ね、妬み、あいつはあいつばっかり目立ちやがってとか、まあ、そういう心、また酩酊遊興、ね、お酒に酔ったり、遊びほうけたり、まあ、そういったこと、そういった類のもの、それが、イエス様から離れて結ぶ実であるわけです。イエス様ですから離れては、皆様イエス様に対して有用な実は何も結べません。イエス様に対して有用な実が、ね、愛、喜び、平安と、まあ、これに続くことですね。ですからイエス様にとどまっているならば、そういう人は多くの実を結びます。もし皆さんがですね、不貧困とか汚れ、公職とか、そういった枝がピピって伸びてきたら、父なる神様は刈り込みをなさいます。その刈り込みがされるとき、ちょっと痛い思いをします。でもそれが刈られたらですね、本当に平安な実を結ぶように、ね、平安が、愛が、喜びが、寛容が、親切が、ね、誠実さ、柔和さ、自制心、それらが芽生えてくるわけです。続いてヨハネの15章の方、7節から8節もお読みします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アーメン。ね、この、ここでもとどまりなさいという言葉の中に、私の言葉があなた方にとどまるなると、ね、要するにイエス様の言葉が皆さんにとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと言われております、ね、何でも欲しいものを求めなさいと書いてあるんです。その条件がイエス様の言葉が皆さんにとどまるならです。もし皆さんがですね、相変わらず、不貧困、汚れ、公職の実を結んだまんま、ね、欲しいものを求めるとしたら、ね、そういう汚れ不貧困の人が欲しいものって言ったら、ね、変な本とか、ね、そういうものばっかり求めるでしょうね。欲しいものは何でも求めなさいどころではないんです、その時期では。ですからまず肉の実が刈り取られて、切り取られて、イエス様の言葉がとどまるならば、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと言われております。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます、ね、皆さんが本当に人を愛し、子供を愛する、ね、誠実であり柔和である、そういう風になってくれば、皆さんが求めるものといえば、もっと誠実なもの、柔和なもの、命のものですね、それらが求めることになるわけで、そしたら主はですね、それを喜んで皆さんのためにそれを叶えてくださり、そしてますます皆さんは多くの実を結ぶようになります。はせてみますと、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。そうです、皆さんがですね、御心にかなうものを求めて、皆さんにそれらが叶えられていくのであれば、ますます命が増え広がり、ますます、喜び、愛、平安、寛容、親切、善意、それらの良き実りがますます結ばされていくようになって、そうすると御父は栄光をお受けになるんです。イエス様の言葉から離れて変な実を結ぶとしたら、御父は栄光をお受けになりません。そういうところか、ね、もし私はクリスチャンだって言ってるような人が、ね、他の家に不法侵入したり盗んだり、ね、人を殺したり、そういったことをするとすれば、 イエス様の御名がますます貶められてしまいますね。クリスチャンと呼ばれる人、牧師と呼ばれる人がそういう不信仰をしたり、あるいは、悪いことをするとするならば、それがニュースになったら、ね、イエス様の名前が貶められてしまうことになります。皆さんはイエス様の名前を、ね、用いているのであれば、皆さんがクリスチャンであるということを、教会に通っているということを、もし周りの人たちに言っているのであれば、皆さんはそれらしく歩むべきです。もしイエス様の名前を日頃から用いている皆さんが悪いことをして、それで評判になるとすれば、なんだ教会って大したことないな、イエス様大したことないな、そういうことにイエス様の名前が貶められてしまうことになりますので、どうか皆さんはキリストの名にふさわしく歩んでください。どのようにして歩むべきか、それはイエス様にとどまり続けること、イエス様につながること、イエス様にいること、イエス様に住むことです。イエス様にとどまり続けることによってこそ、皆さんはね、あらゆる良き実を結ぶことができる。でも皆さんがイエス様から離れてしまうのであれば、悪い実を結ぶことになってしまいます。ですからどうか皆さんはイエス様にとどまり続けてください。そうすることによって皆さんが多くの実を結び、父なる神様が栄光をお受けになられます。さて9節以降もお読みします。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アーメン。ここでもね、私の愛の中にとどまりなさいと書いてありますね。9節に、何節の方では、ね、私の言葉があなた方にとどまるなら、ね、言葉の中にとどまりなさいと命じられておりました。9節では私の愛の中にとどまりなさい、愛の中にとどまることがここでは命じられております。どのようにしたらイエス様の愛の中にとどまるのか、具体的にどうしたらいいんでしょうね。その答えは10節に書いてあります。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです、ね、要するにイエス様の愛にとどまるということ、それはイコールですね、イエス様の戒めを守るならということです。するならば皆様はイエス様の愛にとどまっているのであり、また皆さんもイエス様の中にとどまること、それが実現しているわけですね。そしてなんでイエス様がこのことを命じたか、注意説、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アーメン。要するに皆さんが喜びで満たされるためです。皆さん喜びで満たされたいですか？アーメン。それでしたらイエス様の愛の中にとどまってください。イエス様の愛の中にとどまること、それすなわち御父の戒めを守ることです。要するに御言葉ですね。御言葉を守り行うこと、それがすなわちイエス様を愛することであり、イエス様の愛にとどまること、そしてイエス様の愛にとどまり続けるのであれば、皆さんの喜びは、私の喜びはあなた方のうちにありとありますね。イエス様の喜びで満たされるんです。イエス様の喜び、それどれほどの喜びでしょうね。地上のものならぬ喜びです。状況に左右されない喜びです、ね、たとえ殉教する直前であろうとも、ステパノはとても輝いた顔をしておりました。甚だ輝いた顔をしておりました。 喜びがあったんでしょうね。ステパノ死ぬ直前に、殉教する直前に、ステパノ、彼はイエス様を正しく伝えました。イエス様を祈ることなく正しく御言葉を宣言しました。しかしその周りの人たちはそんなステパノを歯ぎしりして憎み、殺意に燃えてステパノに殺到してもみくちゃにして石を投げました。でもステパノの顔はですね、輝きに輝いていたんです。見つかりのようであったと記されております。そして彼は息を引き取る前に、この罪を彼らに背負わせないでください、その取りなしの祈りをしたんです。これは人間の技ではありませんね。イエス様にとどまっていたからです。イエス様の喜びで満ち満ちていたからです。いかに殺意ある群衆に囲まれて石を寄ってたかって投げつけられていようとも奪うことはできない喜びです。それがイエス様の喜び。皆さんがイエス様の愛の中にとどまり続けるのであれば、それが与えられるんです。皆さんがイエス様の言葉にとどまるのであれば、ね、なお切に、私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと書いてあります。イエス様の言葉がとどまるなら何でも欲しいものを求めることができる。イエス様の愛の中にとどまるならば、イエス様の喜びが皆さんに満ちあふれる。イエス様にとどまっていなければ実を結ぶことはできない。何もすることはできない。イエス様を離れては何もすることはできません。だからこの今日の歌詞では、ね、とどまりなさい、とどまり続けなさい、これがもう11回も、ね、この言葉が出てくるわけです、ね、どれほどイエス様にとどまることが重要であるかお分かりいただけたでしょうか。どうか皆さんはイエス様にとどまり続けて豊かな実を結びましょう。イエス様から切り離されて変な実を結ぶことはないように。御父は皆さんのそういう変な部分がですね、ニョキニョキ出てきたらそれを刈り込みをなさいます、ね、皆さん刈り込みされっぱなしっていう、痛い思いされっぱなしっていう方はいないでしょうか。どうか皆さんは御霊の実を結ぶようにしましょう。そうすれば痛い思いをすることなく、むしろますます主がですね、そちらの方に栄養分を送って、エネルギーを送って、力を送って、栄光の富を送りつけて、それでますます豊かな実を結ぶように皆さんなります。どうか皆さんはイエス様にしっかりととどまり続けて豊かな実を結ぶ皆さんでありますように。イエス様の言葉を豊かにとどまらせて、欲しいものを何でも求めて豊かに叶えられる皆さんでありますように。またイエス様の愛の中にとどまり続けて、イエス様の喜びが満ち満ち溢れる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、まことのブドウの木であられるイエス様、ぜひあなたにとどまらせてください。あなたにとどまり続け豊かな実りを結ばせてください。イエス様の御言葉にとどまらせてください。そして欲しいものを何でも叶えていただける恵みに預かる私たちでありますように。イエス様の愛の中にとどまらせてください。そしてキリストイエスの喜びが満ち満ちたものとなりますように。あのステパノのように何者にも左右されない喜び、平安、取りなしの愛、主よ、そうした実を私たちも結び続けることができますように。どうかあなたの愛のうちに、あなたの喜びのうちに、あなたの御言葉に、あなたご自身にとどまり続ける私たち一同でありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。